こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。デイリー26日間英検準1級集中ゼミ7定番は、法文社が編んだ英検準1級の一次試験対策問題集である。2024年度からの試験リニューアルを踏まえ、従来のリーディング、リスニング、ライティング対策に加え、新設されたライティングの英文要約問題を扱う。最大の特徴は学習範囲を1日約30分。全26日間に区切り、何から始めるか、どの順序で進めるかという計画上の負担を小さくしている点にある。前半10日間の基礎編で各技能設問形式の要点を確認し、後半16日間の応用編で演習を重ねる構成とされる。巻末には実力完成模擬テストを収録し、対応アプリによる自動採点も利用できる。短期間で試験形式を把握し、一次試験に必要な解法と時間間隔を整えたい受験者向けの総合演習型教材である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、26日間1日30分という設計が学習計画を具体化する本書の中心的な価値は、準1級対策を26日間という実行単位へ分解していることにある。準1級では語彙、長文読解、リスニング、英作文要約と取り組む領域が多く、教材を手にしても、各分野の優先順位や日々の配分を決められずに学習が停滞しやすい。本書は模擬テストを除き、1日あたりおよそ30分の範囲を明示することで、この計画作成の負担を下げる。受験者は教材全体を漠然と消化するのではなく、試験日から逆算して26回の学習枠を予定表に置けばよい。したがって毎日連続で進めるだけでなく、平日と休日で間隔を調整する運用も可能である。レビューでも、日ごとの適量な問題数とシマヘチ効果によって継続しやすい点が評価されている。ただし30分という目安は初見で問題を解く時間が中心であり、語頭分析、音読、語彙の復習、ライティングの書き直しまで丁寧に行うなら別途復習時間を確保する必要がある。この教材は学習量そのものを減らす本ではなく、限られた時間でも学習を開始、継続しやすくする設計だと捉えるのが適切である。次に、基礎編10日間から応用編16日間へ形式理解を演習力につなげる構成は、最初の10日間で英検準1級一次試験の問題形式を一通り学ぶ基礎編、続く16日間で実践力を養う応用編に分かれる。これはいきなり過去問や模擬試験を繰り返す前に、設問ごとに何を問われ、どのように正当根拠を確認すべきかを抑えるという順序である。準1級の一次試験は、単語知識だけでは対応しにくい長文の論旨把握、情報の照合、まとまった英語音声の理解、条件に沿ったライティングを含む、形式に不慣れな状態で総合問題だけを解くと、失点原因が知識不足なのか、読み方、解き方、時間配分の問題なのかを切り分けにくい。基礎から応用へ移る構成は、この診断をしやすくする。利用時には正解数だけで進捗を判断せず、各語頭を語彙、設問の読み違い、本文音声の根拠確認不足、時間不足に分類すると効果が高い。受験者のレビューでも初期に形式へ慣れ、その度に掘り下げる流れが継続と効率に寄与するという評価が見られる。一方で本書は総合的な問題集であるため、特定技能の大幅な弱点を短期間で補う専門書ではない。診断で明確になった弱点は、語彙集や分野別問題集で補完する使い方が合理的である。さらに、新設英文要約を収録し、2024年度以降のライティング変更に対応する7定番の重要な更新点は、2024年度検定からライティングに加わった英文要約問題について、解説とオリジナル問題を収録していることである。英文要約は、与えられた英文を理解した上で、中心内容と論理の流れを限られた語数で再構成する課題である。単に本文中の表現を抜き出すのではなく、主要点と補足的な情報を選別し、接続関係を保ちながら自分の英文としてまとめる必要がある。そのため、読解とライティングを別々に処理するのではなく、読む段階から主張、理由、対比、結論といった文章構造を捉える姿勢が求められる。本書が新形式について説明と演習を組み合わせている点は、変更後の出題を初めて学ぶ受験者にとって実用的である。取り組む際は解答例を暗記するよりも、本文の要点を日本語または短い英語で整理し、語数条件に合わせて情報取捨選択する手順を反復したい。さらに、完成後に主語動詞の対応、時制、代名詞の指示対象、接続詞による論理関係を見直すと、内容面と表現面の双方を点検できる。もっとも、限られた収録問題だけで要約技能を完全に自動化するのは難しいため、学んだ手順を他の英文にも適用して練習することが望ましい。そして、模擬テストと学びの友が本番形式での到達度確認を支える巻末の実力完成模擬テストは、 26日間の学習後に総合的な到達度を確かめるための位置づけを担う。日別学習では技能や形式ごとの理解を積み上げられる一方、実際の試験では複数分野を連続して処理し、時間内に回答を仕上げなければならない。模擬テストでは知識の有無だけでなく集中力の配分、各パートに使う時間、後半まで精度を保つ力を確認できる。対応する自動採点アプリ学びの友は、少なくとも客観式問題の採点結果を迅速に確認し、解き直しの対象を絞る助けになる。採点の手間が減ることは短期学習では特に重要であり、誤答を放置せず復習へ回すまでの時間を短縮できる。ただし、自動採点を得点表示だけで終わらせると効果は限定的である。模試後には正答率の低い分野を特定し、時間切れだった問題、根拠を持って解けなかった問題、偶然正解した問題を区別すべきだ。またライティングは内容の適切さや論理展開、誤報の自然さを自分でも点検する必要がある。模擬テストは合否を断定するためのものではなく、試験直前に復習資源をどこへ配分するかを決める診断材料として使うと、本書の総仕上げ機能を活かせる。最後に、音声アプリの活用と教材の役割分担が準一級対策の不足を補う。本書の音声は CD ではなく、オーブン社の英語の友アプリまたは MP3 ダウンロードで利用する方式である。スマートフォンで再生できるため、クエ上で問題を解く時間と移動中や家事の合間に音声へ触れる時間を分けやすい。アプリには再生速度の変更や聞き流しに対応する機能があり、初回は設問を解くために集中して聞き、復習ではスクリプトを確認しながら聞く、さらに音読追い読みを行うと段階的に使える。リスニングで重要なのは答えを覚えることではなく、聞き取れなかった箇所が音の連結によるものか、語彙表現の不足か、内容理解の遅れかを確認することである。一方、本書は一次試験を短期で総合的に見渡すための教材であり、膨大な準一級語彙をこれ一冊で網羅する設計とは限らない。公式の準一級読解対策情報でも、専門性のある語彙、説明文、評論文への慣れ、速読と精読の両立が必要とされている。本書で形式と現状の弱点を把握し、語彙集、過去問題集、長文ライティングの専門教材を必要に応じて併用することで、短期ゼミの利点と長期的な基礎力要請を両立できる。結論として、本書が特に向くのは、英検準1級の受験を決めたものの、一次試験対策をどこから始めるべきか迷っている人、あるいは試験日まで数週間程度で全体像を整理したい人である。日々の範囲が明確で、基礎編から応用編、最後の模擬テストへ進むため、教材選びや学習配分に時間を取られず、演習と復習に集中しやすい。2024年度以降の新形式である英文要約に対応している点も、旧版や古い問題集だけで準備する場合との明確な差別化要因となる。さらに、音声アプリと自動採点アプリへの対応は、リスニング学習の反復や客観式問題の見直しを手軽にする。ただし、準一級は語彙の難度と文章音声性の情報量が大きく、26日間の演習のみで十分な基礎力が保証されるわけではない。本書の強みは、網羅的な知識の完全習得より、試験形式の理解、弱点の可視化、学習習慣の立ち上げにある。語彙に不安がある人は単語集を並行し、仕上げには新しい過去問で本番との差を確認すると良い。体系的な講義中心の総合対策書や大量演習型の過去問題集と比べると、本書は期限から逆算して毎日進める実行設計に優れる。短期対策の軸として使い、必要な分野を補強する受験者にとって現実的で使い分けやすい一冊である。ご支援いただける場合は、オーブン社ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。